番組は株式会社選手会の提供でお送りします。
皆さん明けましておめでとうございます。2018年年が明けまして最初の放送になります、はいはい、うん、第8回幸先のいいスタートです。そうですね、この番組は未来のためのマネー学、資産を、賢く増やすためのマネー学を一緒に学んでいく番組です。はい、パーソナリティは
小次郎講師です。
野中七海です。
よろしくお願い申し上げま す。本当にすごい相場ですね、はい、第8回
今年を、ね、非常に期待させる、第8回となりましたね。
はい、561円高の 23,326 円ということで日経平均 23,000 円の大台をやすやすと超えてきました、うん、はい、さあこれは流れに逆らうべからず、
そういうことです、はい、こういう動きになるとやっぱりね、あっという間に動いてしまいますから逆張りすると怖いですよ。
うん、為替の方がね、どちらかというとこの年末年始円高気味だったので、
そうですね、う
ん、この展開予想できなかったという人も多かったんじゃないかと思うんですけれどもね、花見、
うん、なんかこう年末年始を私は初めて経験したんですね、こう投資を始めてから、はい、でもっとこう窓を開けて流れが変わることが多いのかなと思ってたんですけど、意外と為替もそのままの流れが継続というか、うん、そんなにこう窓を開けなかったので意外な年明けでした。
はい、実はあの為替だけではなくて株も世界では1月の2日からもうスタートしてるんですよ。そうですね、はい、で日経平均なんかもですね、世界中でですね、もう1月2日から取引をされておりまして、うんうん、その2日3日がもう上がってたんで、はい、実は今日もう上がるのはもう分かってた。
そうなんですね、
そうですね、まあ、あのね、休みの間でも動いているインデックスもありまして、はい、もう 23,000 というのは、まあ、到達できるかなというのはありましたけれども、うん、こうなってくると元気のいい個別銘柄たくさんありますので、はい、小次郎講師に、紹介していただきましょう。はい、小次郎講師の今日のチャートのコーナーです。
はい、今日はまずですね、トヨタ自動車、はい、もう年明けですから日本を代表する企業ですね、はい、これがどうなっているのかというところからスタートしたいと思いますけども、
7203トヨタ自動車150円高7363円で全引けです。
はい、で年初来高値の銘柄を今日は用意してきたんですけど、はい、年初来高値っていうと7人ね、はい、1月スタートしたばっかりですから、はい、全銘柄上がったら年初来高値でしょうっていう感じがされると思いますけども、実はね、去年の1月からの通算で年初来高値、これが3月までですね、はい、この状態が続きます。
はい、そうなんだ。
で4月の1日になりますと、はい、年初来高値っていうのがその年の1月からに切り替わるってね、これ意外と知らない人が多いんで覚えてもらいたいんですけど、はい、そのためにどんなことが起こるかっていうと、はい、4月になると年初来高値がぐっと増える年初来高値の銘柄が何銘柄ありますかってことが注目されるんですけど、はい、それがね、4月になると3ヶ月間の高値で、年初来高値になりますんで変わります。はい、今は去年来の高値、このトヨタを見てもらったら分かりますけど、はいはい、ポーンと1本ですね、上に飛び出しましたね。はい、このところ11月の高値を超えました。はい、こういったものが新たな指導をですね、象徴する動きですから、これは非常に強い動きをしております。じゃあ続きましてですね、はい、ファーストリテイリング、
ね、
これも日本を、ね、代表する企業ですね。
はい、9983、はい、ファーストリテイリングは1240円高の 46,150 円、
はい、このね、はい、ファーストリテイリングも実は去年見るとですね、はい、9月ぐらいまでずっと売られてる感じでね、あまり実は去年強かった銘柄じゃなかったんです。
はい、
9月から様変わりしまして上げ出しましたら、はい、もう押し目もつけずに上がって、現在新高値を更新、これが2017年のスタートの値段を超えましたから、
はい、
これも非常に強いというね、銘柄になってきました。
綺麗な第一ステージですね。
そうですね、はい、トレンド継続ということです。
じゃあ次はちょっとびっくりしますよ、
はい、
三井物産、ね、
8031、三井物産は61円高の1893円で全引けです。は
い、これも去年からのね、年初来高値ってことになりますけども、はい、まあね、11月からぐーっと上がってたものが拍車をかけて、今日の上げ方は驚異的な上げ方ですね。
何ですかね、
もうなんかすごいですね。
もう勢いがついちゃったっていうような状態で、はい、去年1年もまあそれなりに買われてたのがバッとはるかに買われてきましたから、これ本当に強いね、こういう銘柄が 今年は非常に多くてですね、
はいはい、
もう一銘柄ぐらい行きましょうか、
はい、
ダイキン工業
6367、ダイキン工業、480円高13815円で全
部、これも9月から動き出しましたら、もう本当に押し目らしい押し目もなくて、はい、上がってきたところ大きく年初に買われてきました、
はい、
こういう年初が強いっていうのはですね、はい、やっぱり勢いがつくもんですから、
はい、
他の時に強い以上にですね、影響力があります、
はい、
今年1年を占う意味でですね、
はい、
こういった銘柄がたくさんあるということは、
はい、
まあ前半は少なくても安泰なんじゃないでしょうかという、ね、気がしますけどね、
まあ、まずはセルインメイと言われるね、5月ぐらいまでの前半の相場、はい、期待ができそうだ、は
い、期待ができるということです、
いうことですね、
はい、
ただし投資にかかります最終判断は皆さんご自身で慎重に行ってください。以上、小次郎講師の今日のチャートでした。ではここでお知らせです。お金は生きる上での大切なパートナー。お金のことをきちんと知れば人生はもっと輝きます。ただいま選手会の女神のマネー学では、小次郎講師のチャート分析とトレード手法がわかる無料動画を配信中です。小次郎講師が得意としている移動平均線大循環分析を中心に、株式投資に欠かせないトレンドを見極めるコツが短期間で学べますよ。より詳しく銘柄を分析したい、今まで自己流だったトレードを体系的に身につけたい、そんな方におすすめです。詳しくは女神とマネー学番組ホームページのバナーをクリックするか、女神のマネー学で検索してください。
ステップアップ
FX 女優野中七海が女神となるべくステップアップしていくこのコーナー、1月となりましたので、はい、注目銘柄新しく2つ選んできたということですね。
はい、今月の銘柄はですね、はい、オリエンタルランドと山田電機という2つを選んでみました。
オリエンタルランド、ディズニーランドね。
そうなんです、はい、やっぱりこうクリスマス、そして年末年始と遊びに行かれた方も多いかと思いますし、うん、
はい、
私の周りでもやっぱりこう株主優待で1日パスポート券がもらえるっていうので、うん、はい、やっぱり株式投資したことない方も結構こう注目してる方が、
ね、
はい、多いので、はい、今回は選んでみようと思って、
はい、
4661オリエンタルランド、全引けは90円高の13,360円でした。この株主優待は100株持っていると3月末にパスポートが1枚、
うん、
400株持っていると3月末と9月末に1枚ずつもらえるということで、
はい、
かなりこう値段の高い銘柄なので、
はい、
パスポートがもらえるまでの道のりは私はまだまだ遠いんですけれども、
値がさっていうことですね。
そうなんです、
はい、実際にはそんなに言うほどね、
うん、
美味しくはないですよね。これやっぱり100万ぐらいかかるわけでしょ、
はいはい、
でワンデーパスポートっていくらぐらい、
6,000、7,000ぐらいですかね。
それぐらいのプレゼントですが、ちょっと寂しい。
なるほど。特別感がこう、うん、プラスして、
はい、そうですね、
よく感じるんですね、うん、
はい、
で。今回はチャートを見る前にちょっとニュースをご紹介したいんですけれども、はい、去年の11月30日に、東京ディズニーリゾートが3000億円の設備投資でエリアを3割拡張っていうニュースが流れて、すごく、はい、株が上がったんですけど、実はこれは正式な発表ではなかったというふうに書いてありました。
そうですか。
そうなんです。でもこう2023年度に3000万人の入園数を定着される新たなアトラクションを導入する計画があったそうなんですが、それがこう2020年度ということで前倒しされるというニュースがありました。こう東京ディズニーランドの駐車場、うん、巨大な駐車場をアナと雪の女王のアトラクションにしたりとか、美女と野獣、ベイマックス、はい、ライブエンターテインメントシアターなんてこういろんな企画があるそうなので、ね、はい、こうますます人気が拍車がかかっていくんじゃないかなと思って、うん、1月は楽しみに見ていきたいと思います。
はい、
ユーストリームをご覧の方はチャートを見ていただきたいんですけれども、はい、日足で見ると現在ですね、第一ステージでずっと推移していたものをずっとこう押し目というかステージ変化がなく、夏から上がっ、夏というかもう5月ぐらいからですかね、上がっていたんですけれども、今第二ステージに変わりそうな感じで、こう短期移動平均線が帯に近づいているような局面です。まだこう週足で見ると陰線が4本連続してるくらいなので、帯もまだまだ太いですし、このままこうまた ステージ変化することなく帯に跳ね返されるのかなと思っておりますが、小次郎氏、このチャートはこうずっと上がっておりますが、やっぱり今下がってるということは押し目買いのチャンスだったりもするんですかね。
まあ、押し目買いになるためには、はい、今のところで跳ね返されるというね、はい、跳ね返される動きを確認してから買っていただかないと、はい、このまま帯をね、割り込むってことだって可能性ありますからね。で、今年1年も上がってたってことが、まあ去年1年ですか、はい、上がってたってことが分かる銘柄ですけど、後半11月からやっぱり逆 C カーブ、はい、C の字の逆のね、非常に急騰が激しくなりまして、はい、それに対する調整が出てるってことですから、うん、そんなに心配することはないんですけど、うん、この帯のところまで現在価格及び短期移動平均線が来てますから、はい、ここで跳ね返されるのかどうか注目のところです。
うん、
で、やっぱり初心者っていうかね、株をこれから始めようって方が、はいはい、一番最初に買う銘柄っていうのがオリエンタルランドですから、この銘柄が上がってるってことは、はい、株式ブームに非常にね、いい影響を与えます。
はい、もう一つ今回疑問点があって、このオリエンタルランド出来高が10万前後なんですけど、はい、10万前後っていうのは、うん、多いのか少ないのか、やっぱり出来高が多い銘柄にしましょうっていうのは分かるんですけど、うん、はい、この数字はどうですか。
まあ多いと思いますよ。10万株あればもう合格です。はい、
大体こう、はい、どれぐらい以上あれば安心っていう目安はあるんですか。
いや、一つ10万株っていうのは一つの目安だと思いますよ。
ちょうどそうなんですね。分かりました、ありがとうございます。では二つ目、9831ヤマダ電機、前引けは5円高の626円でした。こう2017年はなかなかこうトレンドというよりかは方向感がない揉み合いのようなイメージがあったんですが、はい、一応今現在第一ステージ、11月末にこう前回つけた底と同じラインで支えられて上昇しているんですけれども、今の高値は2016年、前回の高値のちょうど650円ぐらいのところに前回の高値の抵抗があるみたいなので、はい、そこを超えてくれば安心なのかなと。ちょうど今画面の左側ですね、ここに抵抗があるのかなと650円ぐらいのラインに思っています。
はい、
ニュースとしてはこう山田電機って家電事業のイメージがあったんですけれども、ゆりかごから墓場までっていうタイトルがあって、はい、家電だけじゃなくてリフォームとか保険、住宅ローン、あと車の EV の産業にも参入しているということで、
ね、
うん、すごく2016年17年にそういったことがたくさんあったので、はい、2018年は正念場だというふうに書いてあるニュースがありました。
はい、
まだこれはトレンド、帯に跳ね返されてると言ってもまだトレンド発生ということは言えないですかね。
はい、やっぱりね、ナナミンが言った通りで、2017年のスタートのところの高値ですね、
はい、
その高値のところのちょうど同じところで押し目を迎えてますから、はい、この価格を超えないとダメですね。この価格を超えたところから、はい、まあ、まだまだ上がっていくって相場になるんじゃないかと思います。
はい、
ということでステップアップ7民2銘柄1月中ウォッチしていきますので皆さん注目してください。はい、さてそろそろお別れの時間が近づいてきました。女神とマネー学、この番組は株式会社選手会の提供でお送りしました。さあこの後はユーストリームのみの延長戦、今回は第8回ということで、はい、2018年の相場展望をちょっと3人でお話ししてみたいと思いますので、こちらも引き続きご覧いただければと思います。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。